はい、ということでお便り会でございます。
はい、お願いします。
じゃあまずはこちらからいきます。
はい、
岸本さん、林さん、林さんの奥様、いつも楽しい配信ありがとうございます。
います。
今回は、お便り1グランプリ、私と妹が体験した不思議な話をメールさせていただきますという、
はい、
まあ、去年のやつだな、だから、うんうん、以前秘密クラブで取り上げていただき、亡き父と宝くじですが、この宝くじが当たる少し前、妹が末期のスキルス胃がんと診断されました、うん、母と妹、私の3人で告知を受けることに、
うん、
先生からの説明でステージは3後期または4とのこと、
うん、
しかしなぜか3人とも大丈夫、お父さんがついていると思っていました、緊急を要するため手術は1週間後と決まり、執刀医からの説明を受け当日を待つことに。しかし説明を受けた3日後病院から連絡があり、執刀医が変わるため説明をしたいので来てくださいとのこと、
うん、
新しい執刀医は30代前半とおぼしき若い先生だったので、大丈夫かな、手術経験少ないんじゃと不安になりましたが、ドクター X の大門道子張りに、
うん、
〇〇先生の診断では胃の全摘とのことですが、画像を見る限り僕なら半分残せます、
うん、
とドヤ顔で言われてしまいました。
まあドヤ顔っちゅうか、まあまあ、
一体この先生
願い事叶えてくれるってさ、ですって、
うん、
ちょうどお医者さんの話してる時ですから、
そうね、ドヤ顔で言われていましたか、うん、はい、ドヤ顔で言われてしまいました。一体この先生の自信はどこから来るのとびっくりしました、
うん、
そして妹は手術前日に入院することに、
うん、
全く恐怖を感じないまま就寝、夢に父が出てきて、
うん、
大丈夫だからと言い頭を優しく撫でてくれたとのこと、
うん、
母も同じ頃夢に出てきた父に心配するな、大丈夫だからと言われたのです。しかし私のところへは来なかった父、何とも言えない気持ちのまま妹を手術室に見送っていた時、
うん、
後ろから大丈夫だからと父の声がしたような、
うん、
後ろを振り返りましたが誰もいません。私は父だと思うことにしました、
うん、
手術が終わり、先生より、いやーこんなことあるんですね、
うんうん、
腫瘍の大きさが8センチあったので転移を心配したんですが、真ん中に固まっていてここを切りなさいと言われているような不思議な状態でした、
うん、
胃も半分残りましたよ、僕のイメージ通りの手術ができてよかったです、
うん、と
興奮気味に説明してくださいました、うん、妹は今年術後4年目かなを迎えましたが、うん、再発もなく元気に暮らしています、
うん、
今年の定期検診で本当はあの時転移があったら手術を中断し余命宣告をする予定だったと聞かされました。今でもあの時のことを話すと絶対にお父さんが助けてくれたんだということで一致しています、
うん、
長文失礼しました。最後まで読んでいただきありがとうございます。
素晴らしい話、
あっつんよりということでいただきました。
あっつんさん、ありがとうございます。
はい、
あっつんさんね、はいはい、うん、覚えてます。
まあね、ニコニコの方かな、
うん、
でちょっとねお話1個は聞いたんですけど、うんうん、まあそれとはちょっと別の話で、
うん、
お父さんまつわる話あったんでってことですね、うんうん、これだからお父さんがキュッてやってたってこと、
うん、そのガンを転移しないようにガン
のところをもうね
キュッ
キュッてこう
してくれてた、
手で絞ってくれてたって感じかな。
ガッて掴んで、
うん、
ガッて掴んで、
うん、
キュッてい
やいや、そういう形状かは分かんないけど
掴んで多分ね、うん、
でも手術終わりの先生は、
うん、驚いてるぐらい
ですからね。驚いてるっていうことはそうそうないことなんでしょうね、うん、ちょっと分かんないんですけど、
転移しないどころか全部固まっててここを切れっていうね、
そうそう、
うん、
キュッてなってたって、
うん、だからこうやってやってグッて掴んでグッて掴んで、お父さんがキュッて
まあでも俺この先生
、うん、
多分自分の完全なるね、あの
腕のね
腕だっていう感じで、うん、まあ、捉えてると思いますけど、
このメールだけしかね、うん、要は僕ら情報がないですけど、うん、この情報だけで見るとかなりのナルシストな感じはしますよね。
でも30代前半で執刀医でこんなに自信あるってすごいよね、う
ん、いや相当すごいんじゃない。
だって日本ってさ、そんなに切るタイミング与えてくれないからさ、うんうん、
若い人に
そう、
うんうん、
でこれってことはなんか アメリカ帰りとか、なんかそういう人なのかな、はいはい
はい、相当な名医かもしれないですね。
ね、
うん、
ちょっとこの人にやってもらうのもありかなと思いますけどね、う
ん、何の話してんの
手術
あ、いやいやいや、
なんか
あったら体悪かったらね、うんうん、だけどもその手術入るときに、まあ、背後からお父さんの声が聞こえるみたいなね、
うん、
なんかそういうのもあってこういうこともあったから、なんかまあお父さんが何かしてくれたのかなって思うのはなんか単純にね、そうそう、うんうん、簡単に結びつけられるからそこって、
うん、
いい話やなと思いましたね。
そうですね、
うん、
でも実際ね、なんかみんな自信満々だったっていうのも面白いなと思いますし、
なおかつその妹さんも今も術後も体調もよく、
うん、
ね、いまだにそのなんていうんですか、病院に行ってちょっと診断してもらうぐらいで落ち着いてるってことですから、
うん、
すごくいいですよね、流れとしてはね。
だと思います、うん、はい、
素晴らしい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、
そうしましたら、
はい、
都市ボーイズの岸本さん、林さん、林さんの奥さんこんにちは。
こんにちは。
大腸内子と申します。
あ、大腸内子さんだ、
私のお気に入り YouTuber の中でダントツ一の2人に読んでいただけたらこんな幸せなことはあります、
はい、
この話は40年前頃の話、
うん、
私が小学校低学年の頃、
うん、
1ヶ月くらいずっと熱が続き、地元のいろんな病院に行くも原因が分からず、
うん、
両親も心配していました、うん、その頃は母方の祖母と一緒に暮らしていて、
うん、
その祖母が四国の 石土さんかな、石土さんを信仰していました、うん、家の近くに拝み屋さんと言われている今でいう霊能者がおられ、その方のところで石土さんの信仰をしていました、
うん、
その後拝み屋さんのところでは月一で近くの山にある小屋の中で信者さんたちが縁になり、
うん、
でっかくてぶっ太い 4,5 メートルくらいあるお数珠を持ち、念仏を唱えながら回していくなどをしていました、うん、私も小さい頃祖母に連れられお散歩気分で山に行き、イベント気分でお数珠を回していました、
うん、
私の熱があまりにも下がらず心配した両親がその拝み屋さんのおばあさんに相談したところ、
うん、
小豆みたいなものを渡されたそうです、
うん、
その小豆は紙に包まれていて誰にも見せないようにと言われたそうです、うん、そしておまじないのやり方を聞いたそうで、家のお仏壇の近くの箱に入れて母が保管したのを覚えています。熱が続き体力がない私はご先祖様に守られるよう仏間に寝かされていたので覚えていました、
うん、
ここから先は私が寝ている時の真夜中に母が行ってくれたおまじないです、
うん、
その紙に包まれた小豆で私の頭の上からつま先まで撫で、家の近くの川に流しに行く。その時誰にも会ってはいけないこと、
うん、
何があっても絶対に振り返ってはいけないこと、もし振り返ったり人に会ってしまったら真っ黒の人が私につくこと、
うん、
などがそのおまじないをする時の条件だったそうです、
うん、
そのおまじないをした後にやっと病名が分かり、もう少し遅ければ入院し後遺症も残ったかもしれないと言われたそうです。そのおまじないが何なのか、小豆を使うのかはどうしてなのかは今となっては分かりませんが、おまじないが効いたのか、1ヶ月ほど点滴に通い元気になりました、
うん、
今は母も高齢で細かいところはなかなか思い出せない様子でしたが、すごく怖かったと言っていました。都市ボイズさんの過去のアーカイブを聞き漁っていましたら似たようなことをお便りされていたので、私の体験もお話しさせてもらおうとメールしました、うん、はてなばかりですが、この行為をおまじないと呼ぶのかが分からず、長文の上乱文で分かりにくく自分の文章力のなさにあっきれ落胆しております、最後までお目を通してくださりありがとうございます、
うん、
お二人と奥様のますますのご発展を願っております、
はい、
ということでいただきました。
ありがとうございます。
まあ、おまじないというふうに言ってますけど、
うんうんうん、
拝み屋さんからだからいただいた、
うん、
小豆使うってあったかな。
あんこはある。
あんこにはなんだ。
あんこはある。
お
ー、あずきはわかんない。
あんこは なんな
の。
あん
こはお餅の中に入れるんですけど、うん、そのあんこを、
うん、
そのあんこと、だからあんこの中に、
うん、
悪くなってる部分、腰やったら腰をさすったりとか、
うんうん、
腰って書いて、病名とかを書いて、そのあんこの中にクッと入れるんですよ、
うん、
で隠す。でその上にまた
ックス
お餅でもってくるむ、それを犬に食わす、したら犬が悪くなる、でもその悪くなった元々の人は良くなるみたいな、要は悪いところを犬に移すとか、
ああじゃあ犬に移すための方法で使うんだ、その媒体としてというか、
とか犬じゃなくっても恨んでる人とかね、病気を移すっていう方法があったっていう風にあれで書いてました、あの僕が持ってる
呪術本みたいな、
そうおまじない本の中に書いてました、あんこの中に書いてっていう、
なんだろうね、
紙入れてっていうのはありましたけど、あずき、まあ近いは近いけど、
まあ、一緒っちゃ一緒だよね、
そうなんですけど、そのあずき1個をちょこんともらうみたいなのはちょっと勉強不足で僕は知らないです。
まあ1個かちょっと書いてはなかったけどね、まあ、あの紙に包んで渡され
たそうかそうか、数個かもしれないのか、
どうだろうね、
なんでしょうねそれ。
でもまあ理屈は多分一緒だよね、
小豆に移すみたいな、
ね、小豆に移してそれを今度川に流すっていうシステムでしょうね、おそらく
ですよね、多分ね、
それ失敗したら黒いのがつくっていう、その、
うん、
まあまあリスキーな方法でもあるっていう、
そうね、すげえ怖いよねそれね、
それ どうだろうね、やったら大変なことになるのかな、
でもやらないとさ
分かんねえか、
命尽きるかもと思ったらやるよね、
うんうん、
その賭けにやっぱり乗っかるしかない気はするから、
まあね、
うん、
結構信仰されてる感じもあったもんね、うんうん、その結構地元では有名なのかもしれない、
面白い、
う
ん、
はい、
いやー一回見てみたいし会ってみたいですけどね、まあ多分無理なんでしょうけど、
40年前ぐらいだからな、
その時のおばあちゃんですから、うん、まあ無理でしょうね、
確かに
残ってるんならちょっとね話とか聞きたいですけど、
トシボーイズ林さん、岸本さん、林さんの奥様、謎の格闘家様、こんばんは、
謎の格闘家様入ってる、
出会い中 P です
と、おー、はいはい、
近年不思議な生き物にまつわる話題が多いので私も思い出す話がありお送りしました、
面白そう、
皆様は子どもの頃、
うん、
ノウグイムシの噂は聞いたことがありますでしょうか、
ノウグイムシ、そんな強烈な名前聞いてたら覚えてるよ、
だから聞いたことないってことだよね、噂、
いや脳に寄生する虫とかって分かるけど、ノウグイムシ、
うん、
聞いたことない、
ノウグイムシだろ
う
な、
いや怖いな、
私も小学生の頃あそこの林に行くと耳から虫が入ってきて脳みそを食われるらしいぞなどと子供らしい都市伝説のような噂がありました、うん、当時の私もそんなありもしない生き物の存在に怯えていたものです、うん、さてそんな私の実家はマンション街となっており、コンクリートで地面は舗装されていました、うん、そしてビオトープというのでしょうか、ところどころに小さな小川やため池がありました、
うん、
本当に細かくて浅い川なので、細くて浅い川なのでよく藻が詰まって中の水が腐ったりと、うん、衛生的にはあまり良くないものでした、
うん、
5月頃だったでしょうか、ふとそのため池に目をやった私はこの世のものとは思えない恐るべき光景を目の当たりにします、うん、ため池の一面がピンク色と化しており、しかもうごめいていたのです、
うん、
よくよく目を凝らすとそこには 2ミリほどの楕円形をした平たいピンク色の生き物が大量にひしめいていました、
うん、
それらはまるで水底を滑るように泳いでおり、
うん、
もはや底が見えないほどに大量発生していたのです、しかも恐るべきことにその生き物はため池に落ちてきた生物にまとわりつき、まるで生き血を吸うかのごとく取り殺してしまうのです、川岸から大きなミミズが落ちてくるとその生き物は素早く集まり、もはやミミズの体が一切見えないほど大量にまとわりつきます、そのミミズは生きたまま謎の生物に食われ、翌日には見るも無残な姿になって川底に沈んでいるのです、うん、その日からその生き物はノウグイムシと呼ばれ、あの川に近づくと脳みそを食われるぞなどと恐れられるようになりました、うん、やがて涼しい季節になるとその生き物は姿を消してしまいましたが、それからも数年間たびたびその生き物は現れ、ため池を埋め尽くしては落ちてくる生き物をむさぼり食っていました、
うん、
さて大人になってから気になって調べてみると、その生き物はどうやらハイミジンコと呼ばれる生き物だということを知りました。
はい、聞いたことない。
カイミジンコは海ホタルに、 禁煙な二枚貝のような姿の甲殻類で、たびたびアクアリウムなどで大量発生することがあるそうです。しかし正体が分かったとはいえ、あのおどましいボケは未だに鮮明に脳裏に焼き付いています。お二方も不思議な生き物を見たことはありますか？機会があれば世界で唯一バイオハザードに指定された恐るべきプランクトンの話、毒ケムシにまつわる知らなきゃよかった雑学などもお送りできればと思います。
詳しいんですね。
ということでいただきました。
カイミジンコ。
カイミジンコ、知らんな。
知らない。カイミジンコっていうのがため池にむちゃ大量発生して他の生き物を食い尽くすっていう話。
なんか
ノウグイムシ
めちゃくちゃ気持ち悪いなそれ、
ね、
これって結構普通にいるのかな。
調べてみる。
すっげえ田舎とかじゃなくても。
カイミジンコね。
あとそもそもノウグイムシって聞いたこともねえけど、
カイミジンコ
有名なのかな。
ウィキペディアでもカイムシとも言われてる。カイミジンコ、そうですね。全身が二枚貝のような殻で覆われている、一般に約1ミリの、
1ミリでしょ、だよ、
ちっちゃい、ちっちゃいってことだよね。小型甲殻類であるっていう、これ、ウィキペディアだと
ちょっとねこれだとピンとこないな、
これが
大量発生して食い尽くすと、
そんな
結構凶暴じゃない。だって
そうですね、ミミズとかも全部食い荒らしていったって言うてますしね。
なんかブワーって集まってくる感じとかかな。
あ、そういうことか。
気持ち悪いな。
はいはいはいはい。あー、すごいね。
なんか恐れられてた生物とかいた？子供の頃。
いや、青大将。
蛇か。
うん、田舎なんで。
青大将って襲ってくんの？
襲ってくることはないかもしれないけど、やっぱ蛇って怖がられてましたよね。田舎でもって、しかも田んぼだらけのところのあぜ道を通って学校に行くんで、田んぼにもいますし、そりゃね、あの水蛇みたいな、なんか水の中すっごい速さで泳ぐ虫じゃないわ、蛇とかいましたし、だから蛇はやっぱり怖がられてましたよ。
蛇な、蛇、
な
んて俺大人になってからだもんね。
見たの？
二十歳過ぎくらい
だ。蛇なんかもちっちゃい頃からずっと見てましたよ。家の前にいたりとかするんで。
そうそうそう。
ヘビ
ー、マンションとかいたわ。
ヘビー、あと野犬みてえなやつ。
みてえなっていうのは犬じゃない。
野犬、野犬だから放し飼いじゃないけれども、放し飼いというか捨てられた犬とかいるんですけど、
それをお
ー、すげえそれが怖かった俺らは。
結構追いかけてくるんで、誰も飼ってないから結構手つかずで、
そう汚くって、そいつが
めっちゃ危ないね、
襲いかかってくるみたいなのはありましたけど、そんぐらいじゃない。田舎で襲い
かかってくるの犬
で、そう、犬すんげえ怖かった。それが
すごいね、やっぱり
とかかな。田舎だとヘビ、犬、
都会はどっちかっていうとカラスとかそういうレベルだな。
ね、カラスなんて全然なんとも、
ちょっと知恵つけたやつが襲ってくるぐらいだったな。
うちも田舎、田舎って言ってもものすごい山の奥じゃないんで、別にイノシシとかも出るわけじゃないし、時々なんか出たらしいよっていうぐらいで、あとお墓とかのなんかそのお供え食べに来るんですよね、イノシシとかが、害獣が食べに来るんで、それがちょっと怖かったっていうぐらい。
身の危険を感じるほどのやつはだから
いないいない
いないよね。
いないいない、そんないないっすよ。
ないと思うな、あれ
ないですね。
ちょっとね、
タイとかに行くと
ないな。
犬がいて絶対にホテルから出るのはあるけど、子供の時にどうこうっていうのはない、
ないか、
ない
ないということで、
ないです。
比較的じゃあ安全なところで
育った僕らはね、すくすく育ち、そして出会い、ポッドキャスト始めて、今 YouTube ポッドキャストやりながらですけれどもやっておりまして、それなりに頑張ってます。いかがでしょう。
そうっすね、いかがでしょう。
いかがでしょう、皆さん頑張ってます、
はい、これ、他にもなんか多分みんなあるんじゃないかな。
あるんでしょうね、
年代とかにもよるだろう
な、うるしんとこでしょんべんすんなって言われたぐらいかなと。
なんでチンチン腫れるから。
チンチン腫れちゃうから。
それ本当なのかね。
腫れる腫れる、むっちゃ腫れたもん。試してみた。
やったんだ。
試してみた。したらもう驚くぐらい腫れて。
へえ、うん。なんだろうそれ。
毒だからでしょ。
でも
漆が
直接擦りつけたわけじゃない。
つけたつけた。つけたつけた。
じゃあしょうがないわ。うん、そりゃそうだよ。
したらすぐことな、すぐ腫れやがってほんまに。
漆はダメだって言うような、毒ですから、うん、触るだけで痒くなるってい
うのに。そうそうそうそう、それチンチン擦りつけたの。うん、腫れた腫れた。むちゃくちゃ腫れた。
まあ、じゃあ漆も結構気をつけた方がいいということ
で、ね。漆もそう、外でしょんべんすんなって言われましたよ。
ね、うん、ね、そんな感じですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ということで、まあ、今回はこれぐらいにじゃあいたします。
はい、
ちょっとね、結構不思議体験系が多いかな最近は。
うん、
うん、いろんな傾向がちょっと出てきているんで、バランスよくいろいろ送ってください。
はい、
じゃあ我々、ツイッターやっております。都市ボーイズツイッターございます。そちらで最新情報を得てください。
はい、
さらにブログやっております。こちらブログ過去のアーカイブを、見ていただけます。すべて揃っておりますのでそちらでお願いします。
はい、
都市ボーイズメールございます。都市ボーイズ0@gmail.com toshiboys0@gmail.com、こちらご意見ご要望お便り、お願いいたします。以上で
いいかな。
はい、はい、ということでじゃあ終わりたいと思います。
はい、
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ、
あざした、
あざした。